聖書を朗読します。旧約聖書詩編第8編1節から。旧約聖書840ページです。お読みします。詩編第8編1節から。指揮者によってイティトに合わせて賛歌ダビデの詩。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子も何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を渡るものも、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。新約聖書マタイによる福音書第18章1節から。新約聖書34ページです。お読みします。マタイによる福音書第18章1節から。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足がそろったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目がそろったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方がよい。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、11月最後の主の日をアドベント、 体高節第一手術として迎えました。健康を支えてくださり、あなたが私たちをこの礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。教会の内外にクリスマスを迎えるための準備がなされています。あなたの一人子主イエスキリストが私たちのために人となってこの世に来てくださったことを喜び祝うクリスマスに向けて良い備えをしていくことができますように、そのことを通して主イエスが世の終わりにもう一度来てくださり、私たちの救いを完成してくださる主の再臨を待ち望む信仰をも新たにし、あなたが約束してくださっている復活と永遠の命の希望を確認していくことができますように、私たちはあなたによってこの世の命を与えられ、いろいろな恵みを与えられて人生を歩んでいます。しかしその恵みを覚えて感謝することが少なく、あなたの御心を求めるより自分の願いばかりに目を向けてそれを追い求めています。あなたの恵みを見失った私たちは自分の人生への不満に捉えられ、自分を愛することができなくなり、同時に隣人をも愛することを失っています。あなたから離れてしまう罪によって苦しみや悲しみ、また人間関係の破れに陥っている私たちをどうぞ憐れんでください。あなたはそのような私たちのために一人子イエスキリストをこの世に遣わせてくださいました。そして主イエスの十字架と復活による救いを実現してくださり、私たちをその救いに預からせるために教会へと、この礼拝へと招いてくださいました。私たちがそのあなたの招きにお応えをして、主イエスによる救いを豊かに受けることができますように、どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が望んでくださり、恵みの御業を行ってください。私たちが悔い改めてあなたの方に向きを変え、あなたと共に新しい一週間を歩み出していくことができますように。昨日はパイプオルガンのコンサートが行われました。アドベントからクリスマスへの歩みを覚えての力強い演奏を聞くことができ、また共に賛美歌を歌って恵みの時を過ごすことができたことを感謝いたします。演奏をしてくださった姉妹にあなたの祝福が豊かにありますように。そしてこのコンサートに集った者たち一人一人をあなたが恵みで満たし、クリスマスに向けて礼拝にも共に集うことができますよう導いてください。このために奉仕をした一人一人をあなたがねぎらい、恵みを注いでください。今日この礼拝に初めて出席なさった方々がおられることを感謝をいたします。そのお一人お一人にあなたが恵みを注ぎ、御言葉を聞き、あなたと共に歩むことの喜び幸いを示してくださいますように。また教会学校においてはの礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が集っていることを感謝いたします。その教会学校においてすでにクリスマスへの備えが進められています。子どもたちとその家庭にクリスマスの本当の恵みと喜びとが満たされますように。またキリスト教学校からの推薦紹介によってこの礼拝に来られた方々をも導いてください。キリスト教学校においても間もなくクリスマスを迎えます。学生生徒たちが御子イエスキリストのご降誕の真実な意味を知り、その喜びを味わうことができますように。本日の幽霊杯は青年伝道幽霊杯として行われます。多くの若い人たちをあなたがこの礼拝へと招いてください。御言葉を語ってくださる教師を祝福し、豊かに用いてください。その前後に行われる青年たちの交わりの時をも良い時としてください。準備をしている青年たち一人一人にあなたの支えと力づけがありますように。そして先行きの見えない困難な時代を生きている若者たちが一人一人の心の中に主イエスキリストをお迎えして、あなたの愛の中でそれぞれの人生を築いていくことができますように導いてください。今病気の苦しみの中にある方々、高齢による弱りや衰えの苦しみを感じている方々にあなたの癒しと慰めとを与えてください。入院をしていたり施設で生活をしている方々、 自宅で療養している方々にも癒しと平安がありますように、また家族の看病介護をしている方々をも支え守ってください。心にいろいろな苦しみや悲しみ、不安や孤独を抱えている方々にあなたが寄り添い支えてください。主よ、先週東京神学大学の社会人入試が行われ、私どもの教会員である一人の兄弟が来年4月に学部3年に編入学をすることになりました。あなたが兄弟を選び、この教会へと導き、信仰を与え、洗礼によって新しく生まれ変わらせ、そしてさらに献身の志を与えてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。兄弟のこれからの学びと教会における交わり、また奉仕の歩みをどうぞ支え導いてください。私たち皆がその歩みを覚えて祈り、支えていくことができますように。そして兄弟に続いて、生涯を伝道と教会のために捧げる伝道献身者が、この群れから、また諸教会からも新たに起こされ、この国に、また世界にあなたの救いの御業が前進していきますように。そして神学生たちの教育にあたっている神学校を、とりわけ東京神学大学をあなたが力づけ、私たちが祈りと捧げ物を持ってその営みを支えていくことができますよう導いてください。またこの11月に私たちは伝道と教会の形成のために生涯を捧げ引退をした教師方のことを覚えています。私どもの教会の礼拝に出席しておられる引退教師、またそのご家族の生活が支えられていきますように。日本キリスト教団年金局の働きを支え、私たちが捧げる謝恩日献金がそのために豊かに用いられていきますように。本日午後には神奈川連合長老会に新たに加盟をした大磯教会の加盟式が行われます。先週には神奈川連合長老会の長老執事修養会も行われ、神奈川連合長老会が受け継いでいる信仰と教会の伝統等を改めて確認をし、共有する時となったことを感謝いたします。主イエスキリストの体である教会を共に築き、福音の伝道を進めていくために、神奈川連合長老会がますます一つとなって歩んでいくことができますように。加盟教会の中で海老名教会、横浜中田教会が今無牧師の時を歩んでいます。川島牧師は本日海老名教会の礼拝説教奉仕をしておられます。その海老名教会をはじめ、神奈川連合長老会の支えの中で行われているそれぞれの教会の礼拝を聖霊が共にいて導いてください。そしてそれぞれの教会に一日も早くふさわしい牧師をあなたが与えてくださいますように。また本日は私たちの教会の兄弟が浦賀教会の礼拝において総額の奉仕をしています。浦賀教会の礼拝にも豊かな祝福を与えてください。先週は香港で大きな火災があり、多くの人の命が失われました。家族を失い、家を失った悲しみの中にある人々に支えと守りを与えてください。また私たちは今、能登半島地震の被災地とそこにある教会のことを覚えています。復興への歩みをあなたが支え守ってください。その中の輪島教会を覚えて、励ましのはがきを送ろうとしています。私たちの祈りが輪島教会の方々への励まし、支えとなりますようあなたが導いてください。ロシアとウクライナの戦争が続いています。停戦への道が開かれますように。ガザ地区の上に平和が確立をし、人々の生活が再建されていきますように。その他にも内戦で人々が苦しんでいる地域があります。戦いによって得られるものは何もなく、悲しみと怒りが増幅していくばかりです。愚かで無益な戦いをやめ、平和を築いていくことができますように。紛争の当事者たちを導いてください。私たちがこの世界に起こっているいろいろな問題をしっかりと見つめつつ、絶望に陥ることなく、とりなし祈り、主イエスキリストによってあなたが実現してくださった 救いと希望とを証しし述べ伝えていくことができますように、あなたの救いの御業のために私たちを用いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌158番、差し支えない方はご起立ください。本日からアドベント対抗節に入ります。クリスマスに備えていく日々が本日から始まるのです。アドベントの第4主日、12月21日が今年はクリスマス礼拝です。その前の3回のアドベントの主日に読む聖書の箇所をどうしようかと考えましたが、今年は今読んでいるマタイによる福音書の続きを読むことにいたしました。で、本日から第18章に入ることになります。この18章はマタイによる福音書の中でも特に大事なところです。他のところは大事でないというわけではありませんが、この18章が特に大事だというのは、17節に教会という言葉があるからです。マタイによる福音書に教会という言葉が出てくるのは2箇所だけで、最初は16章の18節でした。そこをちょっと振り返ってみますと、フィリポ・カイサリアにおいて弟子のペトロが、あなた方は私を何者だというのかという主イエスの問いかけに答えて あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰を告白しました。それを受けて主イエスは18節で、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃったのです。私の教会、つまり主イエスキリストの教会がこれから築かれていく、そのことをマタイは見つめています。で、その教会は、あなたはメシア、生ける神の子ですというこの信仰告白の土台の上に、その岩の上にこそ建てられていくのです。そのことを主イエスご自身がこの16章18節でお語りになったわけです。で、その直後の16章21節以下には、主イエスがこの時からご自分が捕らえられて殺されること、そして3日目に復活することを予告し始めたことが語られていました。つまりここから主イエスの十字架の死と復活への歩みが具体的に始まったのです。で、主イエスの教会はこの十字架と復活による救いの御業によって築かれていきます。つまりこの受難の予告も主イエスの教会が築かれていくということと関わっています。マタイによる福音書は主イエスキリストのご生涯で、とりわけ十字架の死と復活によって、この私の教会、イエスキリストの教会が築かれていったということを語っている。で、そのことはこの福音書の最後の締めくくりのところからもわかります。それは28章の19、20節です。28章19、20節に、だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。とあります。これは全世界の人々に主イエスによる救いの福音を述べ伝え、洗礼を受けた者の群れである教会を築いていくようにという命令です。復活した主イエスによって弟子たちが教会を築くために派遣される、そのことをもってこの福音書は終わっているのです。主イエスのご生涯は教会の誕生へと向かっていた、そのことをマタイによる福音書は語っているのです。で、この16章においては、あのペトロの信仰告白を受けて、私はこの岩の上に私の教会を建てると語られることによって、教会が築かれていく土台は何かということが示されていました。で、この16章と並んで教会という言葉が出てくるもう一つの箇所が、この18章の17節です。で、この17節の内容については、そこを読むときに触れたいと思います。しかし今日この時点で確認しておきたいのは、16章と並んでこの18章においても教会のことが語られているということです。この福音書の中心的な主題である教会について語られている、そういう意味でここはとても大事な箇所であるわけで、その箇所をこの今年のアドベントには読み進めていきたいのです。で、前置きが長くなってしまいましたが、この18章は弟子たちが主イエスのところに来てした一つの問いから始まっています。一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかという問いです。まあ、要するに我々の中で誰が一番偉いのか、俺だ、いや俺だ、そういう対立、いさかいが弟子たちの間に起こっていたのです。教会のことが語られている大事な章であるこの18章が、弟子たちのこういう対立、いさかいから始まっている。 まあ、そのことに私たちは複雑な思いを抱きます。しかしまさにこれが教会の、まあ、私たちの現実なのではないでしょうか。私たちの間にも誰が一番偉いかという思いがあります。まあ、口には出さなくても心の中でいつも人と自分とを比べてどちらの方が上かと測っているのが私たちです。それは決して信仰とは関わりなく生きているこの世の人々においてのみ起こっていることではありません。弟子たちはここで天の国で誰が一番偉いのかと問うたんです。天の国、それは神様のご支配、神様のご支配のもとで誰が一番偉いか、そういうことをめぐって対立が起こっているんです。私たちの中にも、まあ、この世における、まあ、いろんな上下関係があるけれども、それはともかく神様のもとでは、教会では誰が一番偉いのか、そういうふうに問う思いがあるのではないでしょうか。神を信じ、そのご支配のもとで生きる、その信仰においても、人と比べ合って、どちらの方が上か、そういうふうに競おうとするような思いから、なかなか自由になれないのが私たちなのです。で、弟子たちのこの問いに答えるために、主イエスは、一人の子供を呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせました。そしてまず3節4節でこうおっしゃいました。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。で、この弟子たちの間に誰が一番偉いかっていう議論が起こったっていう話は、これはマルコ福音書とルカ福音書にも語られていて、それはどちらも9章にあるのですが、そこにはこの子供のようにならなければというお言葉はありません。そこにあるのはマタイにおいては5節に語られている、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるというお言葉です。子供のようにならなければっていうお言葉は、マルコとルカにおいては他の話、つまり子供たちを主イエスのもとに連れてきた人々のことを弟子たちが叱った、それに対して主イエスが子供たちを来させなさい、天の国はこのような者たちのものであるというふうにおっしゃった、そういう話の中で語られています。まあ、おそらくこの子供のようにならなければという主イエスのお言葉は、もともとはそちらの話の中で語られたのでしょう。で、マタイはそれをこの誰が一番偉いかという議論の場面に持ってきたのです。つまりマタイは、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるという、まあ、もともとこの話において語られていた言葉に、心を入れ替えて子供のようにならなければという教えを付け加えたのです。まあ、そこにマタイ福音書におけるこの話の大きな特徴があります。ですから私たちの本日の課題は、心を入れ替えて子供のようになりなさいという教えと、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるというこの二つの教えのつながりを捉えることです。で、この二つはどちらも子供について語っているわけですが、でも内容は全く違います。子供のようになるというのと子供を受け入れる、これは全く別のことであるわけです。にもかかわらず、この二つの教えが、誰が一番偉いかという 問いへの答えにおいて結び合わされているのです。それはなぜなのでしょうか。そこにマタイ福音書18章を理解するための鍵があるんです。そしてそれはマタイがこの18章で語っている教会についての教えを理解するための鍵でもあるのです。で、まず最初の心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないという教えについて考えたいと思います。で、これを読むと私たちは子供の頃の純真で無邪気な清い心を回復するようにと主イエスは求めておられるのだと思います。しかしこの子供のようになるというのは果たしてそういうことなんでしょうか。4節には自分を低くしてこの子供のようになるとあります。子供のようになるとは自分を低くすることだと言われているのです。それは謙遜になるということでしょうか。人よりも偉くなろうとするのではなくて自分を低くして謙遜になる人こそが一番偉いのだと主イエスは言っておられるのでしょうか。けれどもそこには疑問が生じます。子供って果たして謙遜でしょうか。むしろ子供は大人よりもあからさまに人より上になりたい、一番になりたい、そういう思いを生きているんじゃないでしょうか。誰が一番偉いか、そういう言い争いっていうのは、これ子供たちの間でこそよくあることです。弟子たちはそういう意味では、まことに子供じみたことをしていたのです。子供っていうのはそのように、模範とか目標にはなり得ない未熟なものです。だから、子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないという主イエスの教えの意味を正しく理解することはとても難しいのです。心を入れ替えて子供のようになる、それはどういうことなんでしょうか。で、それはここではひとまず宿題にしておいて、18章の全体を読む中でそれを考えていきたいと思います。で、次に第2の教え、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。こちらを見ていきたいと思います。で、一人の子供を受け入れることを主イエスは求めておられる。こちらの方が心を入れ替えて子供のようになることよりも分かりやすいのではないでしょうか。子供っていうのは先ほども申しましたように未熟なものです。大人のように周囲への気配りができずわがまま勝手に振る舞うことが多いのです。で、そういう子供を受け入れることを主イエスは求めておられます。それは子供は純真で素直だからではありません。そういうことだったら受け入れるという言葉は使わないでしょう。受け入れるっていうのは受け入れにくい、だからともすれば排除してしまいがちなものを受け入れるということです。子供は、無邪気で可愛いだけではなく時としてわがままで傍若無人で大人に迷惑をかけたりするのです。そういう子供を私のゆえに受け入れることを主イエスは求めておられる。で、それがすなわち主イエスご自身を受け入れることなのだと言っておられるんです。で、これはもはや大人とか子供という年齢の問題ではありません。そもそもあいつはまだ子供だっていうのは大人に対して言われる言葉です。もう大人なのに成熟していない、周囲に気配りができず迷惑をかけている、私の名のために一人の子供を受け入れるっていうのはそういう、大人に慣れていない周囲に迷惑をかけてばかりいるような、つまり受け入れにくい、だからともすれば排除してしまいがちな、そういう大人を受け入れることなんです。 誰が一番偉いかと言い争っている弟子たちに主イエスはそういうことを求めて行かれたのです。そこには主イエスがご自分の教会がどのような群れとして築かれていくことを願っておられるのかが示されていると言えるでしょう。つまり一人の子供を受け入れなさいっていうのは、これは教会についての教えなのです。そういうふうに受け止めることによって、この教えの意味はさらに広がっていきます。そのことが次の6節以下に語られているのです。6節にはこうあります。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。つまずくっていうのは、主イエスを信じる信仰からそれてしまって信仰を失ってしまうことです。でつまずかせるっていうのは、人をそのように信仰から引き離してしまうことです。そういうつまずきをもたらすものの災いが語られているわけですが、この教えは私を信じる者たちの群れである教会の存在を前提としています。教会という言葉は語られていませんけれども、ここでも教会のことが見つめられているのです。主イエスを信じる者たちの群れである教会の中で、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる、そういうことが起こってしまうことへの警告を主イエスは語っておられるんです。で、このこれらの小さな者の一人をつまずかせることへの警告を語っている6節と、その前の一人の子供を受け入れることを求めている5節、この間には、この訳では段落が設けられていて、込み出しまで置かれているので、この2つの節は何も関係がないように思われるかもしれません。しかし、これらの小さな者の一人という言葉は、五節の一人の子供を言い換えているのです。聖書の原文においては、五節と六節の間に区切りも込み出しもありません。ですから、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。しかし、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、というふうに続いているのです。つまり、一人の子供を受け入れることと、これらの小さな者の一人をつまずかせることが、対照的なこととして見つめられているのです。一人の子供を受け入れることの反対が、小さな者の一人をつまずかせること、なのであって、小さな者の一人をつまずかせることの反対は一人の子供を受け入れることなのです。つまり主イエスがここで言っておられるのは、人をつまずかせることはその人を受け入れないことによって起こるということなんです。で、私たちは教会において他の信仰者たちをつまずかせてはならないと思うし、あるいは自分の言動が家族とか友人たち、まだ信仰を持っていない人々へのつまずきになってはいけないとも思います。しかし、そのつまずかせることが何によって起こるのかを分かっているでしょうか。つまずきは、私たちの言葉や行いが信仰的に至らない不十分なものであることによって起こるのではありません。私たちがその人を受け入れないことこそが、その人をつまずかせるのです。このことを私たちはこの御言葉からしっかり聞き取って、自らを顧みなければなりません。一人の子供を、つまりは未熟で人に迷惑をかけているような一人の小さなものを受け入れようとしない思い、それがその人をつまずかせ、信仰を失わせ、教会の交わりから追い出してしまうことを生むのです。主イエスは、これらの小さなものの一人をつまずかせるものは 大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましであるとおっしゃいました。またつまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは不幸であるともおっしゃいました。人をつまずかせるものの災い、不幸がこういうふうに強調されています。それは一人の子供を受け入れないものの災いであり不幸なのです。で、このように相手を受け入れないことがその人をつまずかせるのであれば、逆に相手を受け入れることによってこそその人を信仰に導くことができるということができます。受け入れられることによってこそ信仰は生まれ育つのです。で、これは人を信仰へと導くための単なるテクニックの話ではありません。聖書が教えている信仰の根本と関わることです。私たちの救いは神が一人ご主イエス・キリストの十字架と復活によって私たちをご自分の子として受け入れ、愛し、許してくださっているということです。神が私たちを子として受け入れてくださっていることを信じて、神の子とされたものとして生きることが私たちの信仰なのです。で、その信仰へと人を導くために最も有効な道は、私たち自身がその人を受け入れ、愛し、許すことです。それによってこそ、神があなたをも子として受け入れてくださっているということを知らせることができるんです。逆に私たちがその人を受け入れなければ、その人は神に受け入れられていることを知ることができずにつまずいてしまうのです。で、主イエスはこの人をつまずかせることへの警告とともに8節以下では、自分の片手、片足、あるいは片目が自分をつまずかせるなら、それを切って捨てなさいと言っておられます。ここでは自分自身がつまずいてしまうということが見つめられています。私たちは人をつまずかせたり、あるいは人につまずかされたりするというだけではなくて、自分でつまずいてしまうこともあります。つまり、自分のようなものを神が子として受け入れてくれるはずはないと自分で勝手に思い込んでしまうのです。で、そういうつまずきを自分のうちに引き起こすすべてのものを切って捨てよと主イエスは言っておられるのです。それは私たちが手とか足とか目で何か罪を犯しそうになったらそれを切り捨てよという話ではありません。そんなことしていたら手が何本あっても足が何本あっても目がいくつあってもなりません。そうではなくて、これは神が自分を子として受け入れ、愛し、許してくださっている、そのことに疑いを抱かせようとするものが自分のうちにあるならば、それがどんなものであっても躊躇なく切り捨てて、神が自分を子として受け入れ、愛し、許してくださっていることを疑わずに信じなさいということなのです。神の一人子である主イエスがこの自分の罪を背負って、すべて背負って十字架の苦しみと死を引き受けてくださり、そして復活してくださったのですから、私たちはどのような罪人であっても神に受け入れられ、愛され、許されている子供として生きることができるのです。で、先ほどは心を入れ替えて子供のようになるというのはどういうことなのか、それは今は宿題にしておいて、この18章全体を読む中で考えていきたいと申しました。しかしその答えは今申しましたことにおいてすでに示されているということができます。子供のようになるというのは、子供のように純真になることでも、子供のように謙遜になることでもありません。 親に受け入れられ愛されている、それが子供。それは子供が立派だからでも純真だからでも謙遜だからでもありません。子供は子供だから親に受け入れられ愛されているのです。だから悪いことをして叱られても許してもらえるのです。まあ罪人である私たち人間の親子の関係においては、まあそういうふうには必ずしもなっていないということがありますけれども、しかし天の父なる神は一人子イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちをご自分の子として受け入れ愛し罪を許してくださっているのです。子供のようになるっていうのは、子供が親の愛を疑わずに甘えるように神の愛を信じて寄りすがることです。神が自分を子供として受け入れ愛し許してくださっていることを疑わずに信じて神の子供となって生きる、それが私たちの信仰なのです。そしてそのように神が自分を受け入れてくださったのだから、私たちも一人の子供を、これらの小さなものの一人を受け入れるのです。子供のようになることと一人の子供を受け入れることはそういうふうに結び合っています。神に受け入れられている子供となることによって、私たちも一人の子供を受け入れることができるようになるのです。主イエス・キリストの教会はそのようにして築かれていく、まあ、このことがこれから読んでいくこのマタイ福音書18章を理解するための鍵となるのです。お祈りを始めます。天の父なる神様、アドベント第一のこの礼拝に招いてくださり、御前に共に集い御言葉を聞くことができ感謝をいたします。主イエスが子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないとおっしゃり、また私の名のために一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであるとおっしゃいました。私たちが子供のようになる、それはあなたが主イエスによって私たちを受け入れてくださり、愛してくださり、罪を許してくださって神様の子供として生かしてくださっている、そのあなたの恵みをいただいてあなたの子供として生きていくことであることを示されました。そのようにあなたの子供となることによってこそ、私たちはあなたに受け入れられたものとして、また私たちも一人の小さなものを受け入れることができるものへと変えられていきます。そうでなければ私たちはお互いに受け入れる、受け入れ合うことのなかなかできないものです。受け入れるよりも裁いてしまい排除してしまうようなことばかりをしている私たちです。その私たちがしかしあなたの恵みによって罪を許され、受け入れられてあなたの子供とされている、その許しの恵みにお豊かにいただいて、その恵みの中を生きることによって、どうか私たちも一人の小さな兄弟を受け入れていくものとなることができますように、そのようにしてあなたのもとであなたの救いのに共に預かる良い交わりを築いていくことができますように、それこそが主イエス・キリストの教会が築かれていくことであると、このマタイ福音書が18章が語ってくれています。どうぞそのようなあなたが望んでおられる教会を私たちも築いていくことができるように導いてください。クリスマスに向かってこの恵みの中を共に歩み、主イエス・キリストをそれぞれの心の内にお迎えをしていくことができますように、今日持たれる青年伝道幽霊杯の上にもどうぞあなたの祝福と導きを与えていってください。 多くの者たちがそこに共に集うことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。